では出エジプト記の15章に入りますけれども、このちょうどこの前、イスラエルの民が紅海を渡って、そして、ファラオとその軍勢が、水の中にね、死に絶えたところを、見ましたけれども、それを通してこの古い人が死んで、そして新しい人、キリストにある新しい人に生きるというこの型がここに書かれていることを見ました。有名な言葉ですが、第二コリントの5章の17節で、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものであるということで、これからですね、15章からアラノの旅が始まる、その場面に入っていきます。で、15章から18章までが、このシナイ山に向かうまでの、道程ですね、道のりがあります。で、19章にこのシナイの荒野にあるホレブ山、市内の荒野にあるのでシナイ山とも呼ばれますけれども、そこから、この神が、この立法を与えられる、契約を結ばれるという、ところに入りますけれども、その途中ですね、この15章から18章までが、そこに行くまでの間であります。で、その始まりのところを私たちが今日は読むんですけれども、この解放されたこの民がですね、解放された後にどのように応答するのかということです。ですね。ですから、私たちキリスト者に当てはめるならば、このキリストを信じ、そして救いを受けた後にどのようにして応答するのかということであります。で、2つのことが書かれています。1節から21節が主に歌うことによって応答しています。で、22節から26節までが信仰を持って命令に従う、神の言われていることに従うことによって応答しているんですね。では1節をご覧ください。その時モーセとイスラエルの子らは主に向かってこの歌を歌った。彼らはこう言った。主に向かって私は歌う。主はご意向を、極みまで表され、馬と乗り手を海の中に投げ込まれたというこの主のご意向ですね。このもう力強い働きを、ここで見て、そして、それを見た後にモーセとイスラエルの民がですね、主に向かって歌うことによって応答したんですね。ですね。で、この歌、モーセの歌というのが、もうこの神の民がですね、この歌う歌としての原型となりですね、このイエスを信じる者が患難時代に殉教した後でですね、この天においてモーセの歌と子羊の歌っていうことが出てくるんですね。これは黙示録の15章なんですけども、3節と4節にこう書いてあります。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌を歌った。主よ、全能なる神よ、あなたの御業は偉大で驚くべきものです。諸国の民の王よ、あなたの道は正しく真実です。主よ、あなたを恐れず皆を崇めない者がいるでしょうか。あなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからですと。で、このように言っています。彼ら殉教していますね。で、天にいるんですけれども、まるでこの天というのがこの航海、分かれた航海のこの向こう岸に渡ったかのように書かれているんですね。そしてこの残されている、この死んでしまったこの後にいるこの獣の国、この反キリストの国、この獣の国の者たちに対して神が裁きを行われるわけなんです。だから、このそれがエジプトの軍勢がですね、この海の中を渡ろうとした、このと一緒に追っかけてきたのに、この水が入って戻っていって裁きを受けたっていうことに重なっていくわけなんですけれども、このようにこの世が裁かれ、そしてこの神の民がこの まあ、贖い出されていく、ですね。このことの、まあ、原型となるようなこの歌になっているわけなんです。で、主が大いなることをしてくださったことを歌で言い表すわけですね。私たちがこの神から行していただいたことをどのように応答するのかっていうことをですね、まあいろいろと、例えば物に書いてみたり何か話してみたりとかいろいろするかもしれませんけれども、歌にしてそれを言い表す。例えば自分の大好きな人に対して歌でなんかね、詩を書いちゃったりしてね、歌ってあげたりとかで、まあ、するかもしれません。まあ歌謡曲っていうのは基本的にそうなもんですけれども、で、これをですね、これ私たちが願っている以上に神ご自身が願われていることなんですね。御心としておられます。私たちの心にある感謝や賛美の思いを歌にすること、これコロサイ書の3章の16節に書いてありますけれども、キリストの御言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いの教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から主に向かって歌いなさい。これは命令として書かれていまして、神がこれは喜んでおられるわけなんです。だから私たちが、まあ、何気にではないですよね、もう礼拝の中心にこの歌を持ってきているというのは、これが理由になっています。これ第一に何か神が喜ばれていることです。そして救われたもの、贖い出されたものが何をするのかって言ったら、歌うんだ、賛美をするんだ、ということであります。では2節をご覧ください。主は私の力、また褒め歌、主は私の救いとなられた。この方こそ私の救いの神、私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私は崇めるということですけれども、このなんで賛美また礼拝の歌を歌うのかと言いますと、主を主としていくこと、神を神としていくことに他なりません。まあ、私たちは日頃はですね、この神を中心にして、まあ、なかなか生きていくことができない者たちであります。神ではなく自分を中心にして、神を礼拝するのできて自分を礼拝していくようになっていく傾向がありますね。例えば今ここで主は私の力と言いますけれども、日頃は自分の力を使って生きていっているわけですけれども、実はその中で主が働かれて、自分ではなく主ご自身の力が私の力なんだということです。ですからここではイスラエルはエジプトを倒す力など全くなかったけれども、主が倒してくださった、だから主こそが力だとこう言ってるわけですね。そして次に褒め歌っておりますね。だから何か歌いたい、何か称賛したい、何か感謝したいということがあったら、なんかいろんなものを称賛したり感謝したりですね、しているわけですけれども、そうではなくて、主がこれをしてくださったんだ、主がこれで、こう褒め歌になっていくわけですね。そしてあといろんな困難があったら、この主が救いとなられた、でこれ罪からのこの、いろんな困難があると言ってもですね、一番大きな問題は自己中心ですね。この罪の性質ですけど、そこから救われている。主が救いとなられたんだ。ですね。で、このようにして、心の中に神を王として崇めていくということが、この私たちが歌うときにですね、この与えられます。どうでしょうかね。私たちが毎週歌っていますし、日頃もこの賛美を口ずさんでいるかもしれませんけれども、その時に何をしているかといったら、もう本当に王を王とする、神を神とする、イエス様を主とする、この心の中に主を崇めていく、このことをしていくわけですね。これが神が願われていることなんですよ。ですね。そしてこのようにして主に対する歌が始まっていますけれども、特にここ15章では3節から始まる神が戦ってくださる方が歌われていってますですか。主は戦人、その主は皆は主、主はファラオの戦車とその軍勢を海の中に投げ込まれた。襟抜きの補佐官たちは足のみ航海に沈んだ。 深淵が彼らを覆い、彼らは石のように深みに下ったとあります。主は戦ってくださる方だと、まあこの言葉を聞くとですね、少し戸惑ってしまうかもしれません。平和の主であられるのに、なんで戦争なんかするのかなとですね。でもそれはまあ質問が間違ってるって言った方がいいかもしれませんね。神は平和の主であるからこそ、争いを引き起こし反逆する勢力に対して戦って滅ぼしてくださるということなんですね。悪に対して正しく裁くことができるからこそ、神が神として君臨し、そこに平和が満ちるわけなんです。神を王としてこそ平和があるわけですね。で、これにこの分裂をもたらすとか、そういうものがあればですね、この遠ざからなければいけないということをパウロはローマ書の16章の20節で言ってますけれども、ここでも興味深いんですね。平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいますね。このサタンを踏み砕くときに私たちもその中に加わっていくみたいなね、言い方をしてますけれども、いろんな争いが起こっているときに、この分裂をもたらすようなものが教会の中に出てくるときに、このどうすればいいのかって思ったときに、神が戦ってくださるよと、このおっしゃってくださっているわけなんですね。で、私たちは戦いの中にいます。で、キリスト者としての戦いの中で、サタン、この敵からの攻撃の、まあ、いろんな、この道具があるっていうか、どういう分野で攻撃をしてくるかっていうのはあるんですけれども、まあ、その、大きなものの一つがですね、断罪です。断罪っていうのは、お前ダメだね。義と認められたということを、このパウロはローマ人への手紙で具体的に体系的にこの論じてくれていますけれども、この彼自身がそうでしたが、迫害とかですね、様々な困難の中にいる中においてですね、試されるのはですね、それでも神は私を愛しておられるんだということなんですよね。で、そこでですね、このパウロは長い文章を使って長く書いて、この8章の後半ですね、31節から実は最後までですね、このことを話していてくれます。ちょっと読みたいと思いますね。これ長い部分ですけど、31節から、まあ、37節までね、全部じゃなくて39節までだったかな、8章の最後は。でもこれをちょっと開いて、見てみたいと思いますけれども、開いた方教えてください。新改訳の、新約聖書の何ページでしょうか。310ですね。はいはいはい、ちょっと開いてね、これ、読んでみますよ。よろしいですか。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう、ですね。味方だって言ってるんです。ですね。で、私たちの全てのためにご自分の御子をさえも惜しむことなく死に渡されたもの、神が、どうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。なんかこと書いてるときですね。どうでしょうか、皆さんもクリスチャンとして。なんか、信仰を持ったがゆえに、失っていくものっていうのがあるかもしれませんね。なんかいろんな困難があるかもしれませんが、恵んでくださらないことがあるでしょうかですね。誰が神に選ばれたものを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。ここですね、訴えるですね。でも義と認めてくださるのは神だと。で、誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。罪あるとすると、まあ、パウロの場合は文字通り反逆者としてとか、この罪人と罪人としてですね、鞭打たれたりいろんなことしてますけれども、神イエス様が取りなしをしてくださると。で、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれら全てにおいても、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者ですと。 圧倒的な勝利者ですとこのように書いてあります。今朝ですねこれ準備している時に、まあ、Facebook の、まあ、メッセンジャーで個人メッセージですけれども、アメリカの、まあ、知人からですねあったんですね。で誰かの動画をリンクしてるんですよね。で、まあ、結構ね彼らってなんか自分の姿を動画で撮るんですが、まあ、車社会なのでね車で運転しながらこういろんなことをこう話して、クリスチャンがねもうでっかいとごっつい中お兄さんがねもうここに入れ墨入れてね、ここら辺から多分スマホでこうやってですね、でこういうふうにです、君は本当に素晴らしい、君は本当に素晴らしい、君は愛されている、イエス様に愛されている、今していることを忠実に行っていきなさい、良い日になりますように、で終わるんですよ
なるほどね、
予言みたいですね。
あ、
でいろんな生活のプレッシャーに起こっているとですね忘れますね、お前ダメだ、もう何やってんの、もうクリスチャンでしょ、どうしたのなんかただでさえ聞こえてきますよね。でそれに歯向かうかのようにその兄弟はですね、しかもごっつい入れ墨した兄ちゃんがね、You are awesome って声で、You are awesome、 awesome ってすげえって言ってるのね、君はすごいって、で Keep doing って今やってることやっていいなって励ましてるんですよ、ね、これが予言と言います。予言っていうのは励ましの言葉で、で聖霊はパラクレ、励ます方っていうね、そのまま訳すとね、パラクレートスっていうんですけど、それの動詞形が励ますっていうふうに訳されてますけれどもですね。でこのように、この絶えず戦いがあるんですね、私たちには何気なくありますね、例の戦いです。だからこの戦いの歌っていうのは、戦いに勝利した主が戦人であるっていうのは、私たちキリスト者はもう本当に、日々、当てはめていくことができる内容であります。で6節です。主よあなたの右の手は力に輝き、主よあなたの右の手は敵を打ち砕くと、右の手とありますけれども、これが力とか権威を表していますね。でその手ですね、それは力に、この力に輝き敵を打ち砕いてます。であなたは大いなるご意向によって向かい立つ者たちを打ち破られる、あなたが燃える怒りを発せられると、それが彼らを刈り株のように焼き尽くす、あなたの鼻の息で水は積み上げられ、流れは石のようにまっすぐに立ち、大水は海の真ん中で固まった。敵は言った、追いかけ追いつき、略奪したものを分けよう、我が欲望を彼らによって満たそう、剣を抜いてこの手で彼らを滅ぼそう、あなたが風を吹かせられると海は彼らを覆い、彼らは鉛のように大いなる水の中に沈んだということで、主がエジプトの軍勢を海の底に沈ましたことを、まあ、こういうふうに、躍動的にね書いて歌ってくれているんですね。燃える怒りによって刈り株が、ね、焼き尽くされるっていうね、まあ、この表現比喩を使ってね、そしてどうやって追いかけていったかって、もう本当にこれあれ欲望ですね、我が物にしようと言ってますから、こう奴隷にまた戻そうということですよね。けれども主が風を吹かせられて、鉛のように沈んでったと、このように、勝利者なんだよあなた方はと、力あるんだよと、神の右の手があるからねと、第一お金の4章の4節にこう書いてあります。あなた方のうちにおられる方はこの世にいるものよりも偉大だからですと、覚えておいてくださいね。この世にいるものよりも偉大なんです。どんなに私たちに敵対するものが強くともですね、この私たちのうちにおられる方は偉大であります。非常に戦闘的な歌を書いた人で、有名なのは宗教改革者のルターでありますね。主は我が櫓という歌ですけれども、日本語はですね、この日本語の問題っていうのはですね、これまあまあ、本音トークですけれども、英語とか、まあ、実際のここに書いてある言葉っていうのはかなりストレートに書いてあるんですよね。けれどもね、なんか柔らかくしちゃうんですよ、ね、すごい柔らかくしちゃいます。 で、その一つがですね、このルターがそうなんですね。もうトラバの鳥ねっつってね、もう妻も子供ももう取られてもってね、もうこういう、もうえぐい話が、こう結構こうガチッとこう書いてるんですよね。言ってる、歌ってるんですよ。でも、やってみようっていう感じでね、もうなんか挑発的に歌ってるんですよ、あれは。当時はあれがですね、なんていうの、こっちの今のロックみたいな感じの歌だったから、ビール持ちながらなんかさ、酒屋でさ、うおーとかって歌だったんですよね。今になってはなんか荘厳に聞こえるけれども、ね、だからね、今こうガーとかって歌ってるのは、なんかあんなの、よくないとかなんとかっていうね、古い人がいるんですけれども、ちょっと待ってよ、今歌ってる賛美歌も昔はすごかったんですよとかってね、こう、なるんですよね。まあちょっと余談ですが、でも今大事な話ですよね。その新しい歌を歌いなさいって言ってますから、今その自分の場所にいる本当にど真ん中でこの賛美をする、祈る。そうですね、私はクリスチャンで、なったばっかりの時にですね、本当に先輩に助けられました、クリスチャンの先輩に。で、今まではクリスチャンのイメージはステンドグラスだったんですね。そこで祈る姿だったんですけど、この祈り会があってですね、先輩が言ったのはですね、トイレで祈るとね、祈りやすいんだよってね、トイレ祈り、今までステンドグラスだと思ってたのにってこうやって、すごくど真ん中ですね、ど真ん中で。モーセの歌はですね、今ここまでは目撃した、今過去の話ですね、にことを歌ってるんですけど、この信仰によって前のめりしていきます。でもこの前のめりはですね、倒れるための前のめりではなくて、むしろこれは予言的に話していくんですね。荒野の旅から約束の地に導かれ、なんと神殿が建てられ、そして神がそこに住まわれるというところまでを、この歌っていくんですね。私たちの賛美というのは、主が過去に行ってくださって救ってくださったことという過去のことを歌うだけではなくて、今のこと、今しておられること、そして将来してくださることも前取りして、前撮りしてもうすでに起こったかのように賛美をしていることにお気づきにならないでしょうか。なると思いますよね。これからのことなのにもう主が来られたとかね、歌ってるわけですよ。で、こういう信仰によってまた予言的に歌っていく、この賛美が次から始まります。主よ、神々のうちに誰かあなたのような方がいるでしょうか。誰があなたのように聖であって輝き、称えられつつ恐れられ、苦しい技を行う方がいるでしょうか。あなたが右の手を伸ばされると地は彼らを飲み込んだとありますが、モーセがですね、他のこのヤーウェなる神様と他の神々、これ呼ばれるものを比べているわけですね。この神といったら力あるもので、まあ権威あるもので不動のものと言われている。だけれどもヤーウェな方のような方がいらっしゃるのかと、清いって話が書いてます。他の神々は欲望をむき出しにしてしまったりしますですね。あと、くすしい技を行われるとか、敵どもを地上が飲み込んだとかですね。この地上が飲み込んだって言ってますけど、海の中だったのに地上が飲み込んだって言ってますね。これ何かって言ったら、黄泉の中に下ったっていう意味合いがありますね。海の奥深くに沈んでったっていうのに、ヨナ書がね、ありますけど、そして地のところまで来てしまったとかね、黄泉っていう言葉書いてあるんですよ。ね、地の中に入っていった、海の中に奥に入っていったっていうのが、この死者が下っていくっていうふうにですね。だから、人の子が三日三晩、なんだっけ、ヨナが魚の中にいたように、人の子が三日三晩地の中にいるっていうふうに書いてある。ね、黄泉のことです。ですね。で、比類なき方なんですね。ここで言ってるのは。至上性っていう難しい言葉。神があらゆる名に勝る名が与えられている。あらゆる主と言われているものの主であられる。あらゆる神々と言われているものの中の神である。王と言われているものの中の王である。ですね。この方こそが一番であり、この方を除いて神はいない。こういうことですね。もう今こうやって宣言していってますけれども、これを歌にするわけですよ。みんなでこれを宣言していくんですよね。歌にして、ね、そして 約束の地に入る話です。あなたが贖われたこの民をあなたは恵みを持って導き、道からをもってあなたの聖なる住まいに伴われたと、聖なる住まいということですけれども、主がエルサレムで神殿をソロモンが建てるところまでを予見して、この話しています。500年先の話です。列王記の第1の6章の1節にこう書いてあります。イスラエル人がエジプトの地を出てから480年目、ソロモンがイスラエルの王となってから4年目のジブの月、すなわち第2の月にソロモンは主の家の建築に取り掛かった。480年目にっていう、もう明確に数字年月を言っているんですね。そしてさらに見ていくと、7年間で神殿を作り、13年間で宮殿を、自分の宮殿を作っています。つまり合計すると20年ですね。だから全てが終わって主にこの剣道をしていくときにはですね、これが500年の時だったんですよ。で、これをですね、はるか先まで見てですよ、今2018年で500を引くと、1518年ですか、はい、その時は何ですよね、何時代ですか、江戸時代ですか、もっと前、戦国時代ですね。あのフランシスコ・ザビエルとかなんか分かんないですけれども、イエズス会のですね、バテレンたちがやってきてですね、ようやくキリシタンたちが入ってきてですね、そういう時にやっている時に今の時代の予言をしてくれたんですよ。すごいですよね、すごいですよね。で、このように、この大胆になることができます、キリスト者はですね。で、どういうことかと言いますと、この救いが与えられたことによって自信が与えられるんです。これだけの救いを与えてくださったのであれば、今も救ってくださるし、これからも救ってくださると、将来に対するこの確信にもなっていくわけなんです。パウロが死にそうになった時に助けられたことを思い出してですね、第2コリントの1章の10節にこう言ってます。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。これからも救ってくれるという、その自信がつきますね。まあ、これがある意味でクリスチャンの成熟っていうかな、あの経験があるっていうのはこういうことですね。もう本当に神が良くしてくださったから、これからも良くしてくれるに違いないという、こう、なんていうのかな、安定というか、整えというかですね。まあ、そういうものがあるわけですね。この贖われたっていう言葉がありますけど、これあの、もっとね、あの、これよく出てくるので、で、普通日常用語に使って、日常会話に使ってませんから、まあ、説明します。救われたにプラス、あれですね、神のものとされたっていうことです。買い取られたってことですけれども、救われてね、もう何やってもいいよじゃないんだよね。あの、雷病人が10人いてね、で、10人癒されたけれども、戻ってきたのは何ですか？何人ですか？たった一人ですよね。で、しかもサマリア人と礼拝をしましたよね、戻ってきて。で、主のものとなったわけですよ、その人はね。けれども、他の9人は、ただ癒されて治って救われたけれども、全然戻ってこないと。そうじゃなくて、贖い出されるっていうのは、贖われるっていうのは、もう主のものとされているってことですね。そして、恵みを持ってってあるんです。これも大事です。ですね、救いが恵みによるけれども、その後の完成は行いによるんだなんていうのはですね、これもっともらしくていたんです。ガラテヤ書を読んでください。信仰によって始まったのに、なぜあなたは肉の行いによるかのようにそれを達成しようとするのですかって書いてあります。恵みによって導かれていきます。14節、諸々の民は聞いて震え、ペリシテの住民ももだい苦しんだ。その時エドムの首長らはおじまどい、モアブの有力者たちを震えが襲い、カナンの住民の心は皆溶け去った。恐怖と戦慄が彼らに臨み、あなたの偉大な身腕により彼らは石のように黙った。主よ、あなたの民が通り過ぎるまで、あなたが買い取られた、民が通り過ぎるまでと。これは荒野の旅をしている中で、周囲の諸国の民がですね、この震えおののくと。なぜかと言ったら、このエジプトをそのように力を発揮して、神が潰してくださった方が、あの巨大な国を、戦われた方がおられるんだったら、ましてや自分たちは、ということなんですね。ペリシテ人ですね、もうこういうね、名前が出てきたらね、本当 聖書地図を開くね、今癖をつけてくれていいですね。分かんなかったらすぐ開いてみてください。ペリシテ人というのはこのイスラエルのこの南西にある地中海沿岸地域ですね、今のガザ地区にいた人たちでありますね。でペリシテ人が今もだえ苦しんだと言ってますけれども、しばらくの間は彼らはむしろこのヨシュアたちがこの移ってきて住み始めたところで虐げ始めました。それはイスラエルがですね、この神様に全く心になっておらず、バールも拝みながらですね、この双心になっていたので神様がそれを許されたわけですけれども、有名なのがサムソンですね、あのペリシテ人と戦った、けれども、サウルがペリシテ人と戦って、そして完全に制圧し従属させたのがあのダビデ王ですね、イスラエルの王ダビデが、それが統一国家を、統一じゃないや、国家を作ったらですね、もはやもう貢ぎ物を持ってきて、この歯向かうということはなくなったわけなんです。そして同じようにしてエドムですけれども、今度エドム、次にモアブもそうですけれども、モーセたちがですか、これも地図を見て、あの地図が分からなかったら地図を見てくださいね、この視界の南にあるのがエドムの国ですですね。そしてゼレデ川っていうのがありますけれども、この視界の南端からで、あの南端にこのかあの入っていくですね、川があってですね、で、その上、その上からアルノン川までがモアブの地なんですね。ね、アルノンっていうのはこの視界の真ん中のところに入ってきますね。はいはい。でここにいらっしゃる方で2名の方は、ゼレデ渓谷、そしてアルノン渓谷のどちらも通った覚えがなければいけませんとあのヨルダン あのグランドキャニオンって言われてるんですけど、あのアメリカ人って言ったらね、なんヨルダンキャニグランドキャニオンもっちっちゃいよこっちはとかって言ってましたけど、でも結構ねこうぐにゃぐにゃってね時間かかるんですよ、うん、ですね。で、そういうところでこの彼らがですね、まずはエドムの地から入っていこうとするんですが、通過しようと思ったところがエドムが戦いの準備をしていたんですけれども、迂回をしていきました。なぜかというとこれは神の命令があって、彼は私たちの親族であるから、兄弟であるから、殺してはいけないと、戦ってはならないと言って、同じようにモアブに対してもこの戦いを挑んできたんですけども、彼らも避けてですね行ったわけなんですね。でそしてヨシュアたちが率いるイスラエルが入っていって、そしてダビデの国ができて、でその時に先ほど話したようにペリシテと同じようにモアブもダビデに従属して、そしてエドムもダビデに従属しました。だからそして震えが来るんですけど、カナンの住民はですね、もう心が溶けたって言うんですよ。溶け去ったって、何でか分かりますよね。聖絶しなさいって言われたんだから、神様がもう死ぬしかないんですよね。溶け去ったと言っています。このように主がエジプトから彼らを救ってくださったことを見聞きして、彼らと共にいるこの主の臨在も彼らなりに感じ取って、そして最後までこの神様が彼らによって潰されることがないようにしてくださったとですね。つまり最後まで私たちを守ってくださる神なんだということなんですね。でこのパウロの励ましとか他の使徒たちの励ましの中にはですね、この最後の挨拶、祝祷みたいに書いてあるんですよね。あなた方が全く聖なるものとなりますようにとか、傷のないものになりますようにとかっていう祈りを込めて、主が来られる時にはって書いてあるんですよ。で私たち不安になりますよね。そんな全くものになれるのかなってね、いつも失敗してるのにどうですか、自分の心に手を当ててみたら私なんか、大丈夫かなっていつも思っちゃいますけれども、でも私は大丈夫だわって思ってるそういう人いますかでそれでもですね、でも主は守ってくださるって言ってます。だからその祈りは必要なんですね。私は高慢になってはいけません。本当に危なっかしいです。でも主が守ってくださるって言ってます。最後までですね、その時にそうしてくださる、きっとそうしてくださるって。でも祈る必要があります。このバランスですね、2つの兼ね合いがありますね。で17節です。あなたは彼らを導き、あなたの譲りの山に植えられるですね。これ今まで自分たちのものではなかったところに植えられる、エブス人が住んでいたところにこのダビデがそこを自分の町として、ダビデの町となっていくシオンの山があります。 で、主よ、見住まいのためにあなたがお作りになった場所に、主よ、あなたの御手が固く立てた聖女に、主は常しえまでもすべ収められるということで、ダビデが亡き後ですね、ダビデがソロモンに託したあの神殿であります。で、それはモリアの山ですね、シオンの山というのが、あって、その上、オフェルの上ですけども、そこが小高い丘になってて、それが、モレブの、モレブじゃないや。モレブでいいのか。モレブじゃないよ。え、モレブでいいの？いつも、忘れです。頭が今ぐちゃぐちゃしてます。22章見ようかな。アブラハムが行ったところ。モリアだ。
あ、モリアだ、モリアだ。
なんかぐちゃぐちゃになってます。モリアの山ですね。モリアの山のところに、この神殿を建てました。で、それで神殿の丘と呼ばれます。ですね。ですか？で、そこが神様が選ばれたところであって、そして固く立てた聖女であると、常しえまでもすべ収められると神様が言われてますけれども、まあ、ソロモンが建ててね、けれどもバビロンによって滅ぼされて、その後で第二神殿が、この、ゼルバベルと、あとヨシュアが率いるですね、この機関民によって建てられて、そしてヘロデが、大改修をしましたけれども、それも滅ぼされてしまいましたが、けれどもですね、主が戻ってこられた時に、主ご自身が建ててくださるですね、このあなたの御手が固く建てたと書いてますけれども、主ご自身が建ててくださるこの信念がありですね、それが永遠に固く立つというこの終わりの日の幻までもここで投影されているわけなんですね。で、このようにして主がこの収められるということに至るまでの歌でありました。単に救われたっていう話じゃなくて、すごくないですか。だから私たちがですね、キリスト者としての生活をするときに、とかく忘れてしまうのが、この前ね、Facebook でね、典型的なトラクトの写真がですね、これカトリックの方がね、これってエホバの証人ですかって、いや、違う違うって言ってね、まあ、いわゆる福音派というかプロテスタントの人は、いや、みんなこれ、わかるよ、これいたんじゃないよとかって、これ指摘してあげたんですけど、すごくね、天国に行ける切符がありますとか、なんだかって書いてあったんですよ、パーンって。で、これね、ちょっと危ういね。天国に行ける切符があるってなんかちょっと変。そこじゃないんですよ、私たちの焦点は。それじゃなくて、なんか、モテるからじゃ今何やってもいいって話じゃ全然ないわけでしょ、はいはいはい、ね。そうではなくて、神の目的は、私たちを目的っていうのは何かって言ったら、神の御臨在の主が住んでくださる。この前のメッセージの内容ですよ。主が共に住んでくださる。一緒に交わってくださる。もう本当にアダムが罪を犯す前のアダムと同じようにですね、通過の関係、そよ風が吹くっていうのは、ルアクって言って、この、精霊の働き、霊の働きだ。霊の働きが来た時にそのままこう溶け込んでいくことができるようなこの親しい交わりがあって、そして常しえに収められる。それによって神が収めてくださると。だからどうでしょう、もう応答って何ですか。救われたもん、礼拝ですよ。礼拝であり、で、今の時代は建てられているのは国会議事堂は、もちろん神様建ててますけど、違う意味でね、全ての権威は上から来てますから、ではなくて教会であります。唯一神がですね、その私がすべを治めて私が住むと、そういう意味で言われているところは、今の時代は教会なんです。どれだけ尊いことか、どれだけしなければいけないことか、もうこれ文句なしなんですよ。アクセサリーのようにしては、だからどうしても日本の私たちはね、私も一世クリスチャンだからなんですけれども、年に1回初詣のノリなんだよね。でそれ以上行くとカルトチックになるんだよね。でも違うっていうのは今分かりましたよね、この御言葉ね。このでそこでヘブル・ビテルの手紙の10章の23節から25節にこのような励ましと警告があります。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんかですね。希望を告白しようと、しっかりと。そして また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。今もちょうどやってるわけですよ。愛と善行を促すために注意をし合ってるわけですね。そしてある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいて、その日ってイエスも戻ってくる日ですよ。その日が近づいていることが分かってるんですから、ますます励もうではありませんか、ということで、他の人たちの習慣というのが、まあなんとなく来ればいいや、いや来ないとかですね。で、当時はヘブル人に、これ、テブル人に書かれてるんですけど、ユダヤ人に書かれてるんですね。だからユダヤ教の人たちはまだ神殿これ持ってるんですけども、まあそっちの共同体、まあ今で言うと何ていうの、町内会とか神道とかわかんない仏教とか、まあそんな感じであるわけですよ。コミュニティが。まあ今ちょっと壊れ始めてますけどね。でももっとこう濃厚な形であるわけですよ。ですね。で、それであるから、まあ神様は拝んでるしいいじゃんって。だけど、そうじゃないんだよと。励まし合おうよとですね。そして、ますます近づいてるから、近づいてるんです。イエス様がますますそうしようでありませんかですね。だからこう追い風がどんどん吹いてる時にもっと進んでいこうじゃないかみたいな感じで雰囲気で書いてるわけですよ。で、ここまでが、あ、まだだ、まだまだ、この歌は、歌自体は終わったんですけども、うん、ファラオの馬が戦車と騎兵とともに海の中に入った時、主は海の水を彼らの上に戻された。しかしイスラエルの子らは海の真ん中で乾いた地面を歩いていった。その時アロンの姉、女預言者ミリアムがタンバリンを手に取ると、女たちも皆タンバリンを持ち踊りながら彼女について出て行った。ミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え、主はご意向を極みまで表され、馬と乗り手を海の中に投げ込まれた。今ここに書いてある歌詞っていうのは実はもう出てきてる歌詞で、実はこの歌というのはミリアムが賛美リードをしてタンバリンによって、まあこう交互に歌われてるかっていうか、例えばわかんないけど男性が歌った後に女性が歌ったのかわかんないけども、こういうふうにこう順繰りに歌ってったと可能性が大ですね。このミリアム、新約聖書では、ギリシャ語で何ていうか知ってますか。ミリアム、マリアです。なんかおおとかって思ってくださいよ。そうなんだよみたいな顔しないでくださいよ。おおですよね。あのそうなんですよね。あの全く違う人、あのだから、あのこれ面白いですね。あのヘブライ語読みでね、あのこう聖書の人物名見ていくとどんどん変わっていくんですよね。まあそれはちょっとあの余談ですけど、余談ではないけどね、あのちょっとずれましたが、あのミリアムは生まれたばかりのモーセ、あのナイル川に隠した時にね、ファラオの娘が見つけて母親を連れてきて、このウバにすればいいでしょうって言ったあの確信犯ですね。あの賢い女の子ですよ、うん、で、まあ、この彼女が今はこの一緒にかかってるわけですね、ミニストリーに。まあ、あのアロンと、アロンはですね、モロセのお兄さんのアロンは、この一緒にね、ファロンのとこに行って、後々は祭司になっていくわけですけれども、このアロンとモーセっていうのは、レビ族のケハテ族ですね。まあ、そのケハテ族の中でも、このアロンからの直系っていうのが祭司職、アロン氏族ですね、このなっていくわけですが、で、このミリアムもいるから、いわゆるもう、兄弟たちの間で、このように中心、あのリーダー的な働きを行っていたわけです。で、賛美リードを行って、楽器ですね。楽器を使ってタンバリンで。で、これも聖書にタンバリンでとか、盾ごとを持ってとかですね、楽器を使ってやりなさいっていうことが書いてあるんですよ。で、なんでそこまで強調するのかなっていう時に、黙示録の天における賛美を見ると、やっぱり音が、楽器の音が、この縦ごととかですね、奏でられているのがありますから、まあ、天使が何かあるんですよね。このやっているものがあって、で、そういうものによって音楽も聞こえて、まあ、来るということであります。ただ、ここで、とても厳しい、この、現実というか、その後の、この出来事がありまして、このミリアムが、モーセが異邦人の女と結婚しているということを非難して中傷したんですね。なんでモーセにだけ現れてるんですか、私たちも示してるんじゃないか。つまり、妬んだんですね。そのことによって、雷病にかかりました。 ですから私たちが本当にこの奉仕を、霊的な奉仕、賛美のような霊的な奉仕をしている人たちのためにですね、取りなして祈っていく必要があるわけですね。でここまではですね、賛美の歌を持って解放されたことに応答している話です。で次から実際の旅ですが、信仰によって神の命令に従うことによって応答するところに入っていきます。ですね、モーセはイスラエルを足の海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩いた。しかし彼らには水が見つからなかった。シュルの荒野とありますが、この荒野にもですね、いろんな荒野があります。でもこの出エジプトの経路っていうのをですね、地図をご覧になれば、一番北のところにはこのベールシェバの南のところにある、あれですね、ツィンの荒野というのがありますですね。本当にね、このあともう一つ一番上はね、ユダの荒野っていうのがあるんですよ。本当北の方にあるわけですよ。オリーブ山の裏庭っていうか裏方がもう荒野が始まってるんですけれども、もう信じられませんよね。そんな北のところまで荒野があるのかって。で荒野といってもですね、いろんな顔があります。ツィンの荒野は、もう冬に行くと、もう何ていうのかな、絨毯のように、緑の絨毯のようになって、そしてもう2月、3月になると、もう綺麗な、アネモネって言うんでしたっけ、ほら、花がね、カラフルな花が、こう咲くほどになるわけですよ。ですね。そのぐらいの軽いノリの荒野です。でもその南がパランの荒野です。でこれが荒野の旅にしている時にずっと後に出てきますけれども、まあ、ここはごっつい岩です。ですね。本当にごっついです。でそのパランの荒野の東側を見るとどうですか、シュルの荒野というのがあります。わかりましたですね。シナイ半島のこの北にある荒野でありますですね。パランの荒野よりもまあ、ある意味過酷です。ここを通ったことがあります。私が。ですね。2008年に行きましたが、もう荒涼としていまして、それこそ暴爆っていう言葉を使ってもいいかもしれませんが、はっきり言って怖いです。ここでガス欠になったらどうしようかなって言って、もう骸骨のようになって、なんか僕が発見されるんじゃないかなっていう恐怖感ですね。まあ、そういう恐ろしさも感じるほどでした。だから砂漠といっても実はですね、砂漠って言うと砂って書くじゃないですか、日本語で、うん、あれをねわざと私はワープロでもう一つのね、少ないっていうなんか作りを書く、少ないでね、あとあっちはなんだっけな、山水だったかな、砂漠の砂ね、砂の方じゃない方わざと書いたりするんですね、多くの人が。でなんでかというと砂じゃないんですよ、岩だったりする、ほとんどが岩ですね。で、まあ、そういう、顔があります。もう砂漠といってもいろんなこの光景というか風景があってね。でシュルの荒野に行きました。で先ほど今言ったようにかなり過酷なところに彼らは入っていって、これはこのおそらくこのスエズ出たところぐらいかな。ちょこっといたところですね。はい。で、それで。マラの水ですね。この水が見つからなかったって言ってますけれども、このあと3日目に、3日間ね、だから3日って多いんですよね、日本、聖書ね。3日目に蘇ったとかね。まあ、少しこのイエス様の復活に関わる話なのかもしれません。次の23節。彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲めなかった。それでそこはマラという何で呼ばれて、これなんかヘブル語で読んだらね、こうもうマラマラマラって出てくるんですよ。掛け語ですね。苦いっていうのがマラですから。で民はモーセに向かって、我々は何を飲んだらよいのかと不平を言ったということで、不平が始まります。でこの不平で彼らは始まって、不平で滅んじゃうんですよ。 この荒野の中にいて不平によって結局エジプトに帰ると言って、そのモーセの世代の人たちはみんなそこで死に絶えてしまうという、20歳以上の青年男子ですね、20歳以上の者たちは死んでしまう、そういうことですね。カレシュ・バルデネという話ですね。でですね、けれどもここから主が救ってくださる方だけではなく、備えてくださる方だ、守ってくださる方だということを私たちは学んでいくんですね。で、私たちのクリスチャンとしての生活もこの備えてくださる方なんだですね、導いてくださる方なんだ、これをね勉強するんですよ。勉強っていうのはね、机でできないんですよね。実際に金ねえとかね、通帳に少ないとかねそういう具体的なことを通して私が備える、このことを教えてくださるわけです。でモーセが主に叫ぶと、主は彼に一本の木を示された。彼がそれを水の中に投げ込むと水は甘くなった。主はそこで彼に掟と定めを授け、そこで彼を試み、そして言われた。もしあなたの神主の御声にあなたが聞き従い、主の目にかなうことを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私がエジプトで下したような病気は何一つあなたの上に下さない。私は主あなたを癒すものだからである、ということで、今モーセが主に対してファラオの時と同じように叫んだわけですよ。しようって、すると不思議にですね、木を入れなさいと、する水の中に。モーセの気持ちになってください。何ですかしようって。ふざけてますねっていうふうな気持ちになるでしょう。必死になって叫んだのに。水入れる。何の効用があるんですかと。でも、やったんですね。つまり主が言われることでしたら、主を信頼して命令に聞きしたかったんです。で、水が甘くなる。甘くなるってきれいになるってことですね。でこれが木っていうのがすごくミソかなと思いますね。十字架の木によって、罪によって汚れていた水が流された血によって清められて御霊が注がれるっていうことを示しているかもしれない。で大事なのはここですね。この御声に聞き従うならばというところです。でこれが癒すことにつながっていくと。でこれ一体どういうつながりかなって言いますと、このまあ、もちろん神に聞き従うことによってエジプトのですね、ほら疫病であるとかですね、そういうものから守られるっていう、まあ、もう本当に、そのように素直に受け止めればいいし、またレビ記とかにはですね、汚れと清めの儀式がありますけれども、例えば血を飲んでは食べてはならないと、このようにありますがね、あとはそうですね、だから生肉のまま食べてはいけないとかね、いろいろあるわけじゃないですか。あとは豚を食べてはいけないとか、でそういうのは衛生上を、この結果としてね、そういう病から免れることができたと思います。まあでもそれが本質的ではなくて、やっぱりこの神の御心御言葉を守っていくことによってですね、この癒しというものも約束されていると。で癒すものであると書いてます。これが主は癒すもの、このヤウェラファですね、ラファと言いますけれども、癒すものである。だからここで主は早速ですね、この私は私あるというものである、私は癒すものであると、このように必要になってくださった神であられます。だからぜひですね、この私を使ってください。このヤコブの手紙の5章の14節15節にはですね、長老に祈ってもらいなさいと書いてあります。あなた方のうちに病気の人がいれば、教会の長老たちを招き、立ちって言ってるからね、これ複数がいいね、なるべくなら。で、主の皆によって、オリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは、病んでる人を救います。主はその人を立ち上がらせてくださいます。もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されますと。 いうことで、オリーブ油を塗って祈ってもらいなさいということですね。まあ、この病んでいる時に、まあ、結構このオリーブ油っていうか、この皮膚とかですね、この、だけども、これは、これは、そのオリーブ油が癒すっていうよりも、それを通して、主が癒してくださると信じて、そして信仰によって癒されるんですね。あなたの信仰があなたを癒したって救ったって書いてますから。でも、何か具体的なことをこう、使ってですね、行動に移して、でこう癒しを受けると。まあ、だから大事なのはこのヤーウェラッファですね。うちの、ね、教会、コスタマスの教会の、うちってのはその、アメリカの方ですね、牧教会ですね。宣教の担当の牧師、てか、祈りの担当の牧師ですね。昔は宣教の担当でしたけど、フィル・チュエンティという牧師がいまして。彼はもういつもですね、これ持ってるんですよ、オリーブ油を。そしてこう祈るんですけどね。もう祈るときに3つも使ってますね。もうおでこにつけますけどね。で、最後です。こうして彼らはエリムに着いた。そこは12の水の泉と70本の夏目ヤシの木があった。そこで彼らはその水のほとりで祝福した。素晴らしいですね。これ3日目に試されましたが、主からのこの、テストをですね、通った後に、オアシスに主が導いてくださった。素晴らしいですね。私たちもそうですね。よくはないですか？こう試練があったけども、その後に主が豊かなところにこう休ませて、移行してくださるわけですが、エリムですね、このスエズのさらに南にあって、そして12ですから12部族を象徴していることは確かでしょうね。70本というのは、70人の長老が後に建てられますけれども、まあ、このように、神様の完全数も使われていて、神の御国をですね、あたかも表しているかのような、まあ、象徴的なところに、このエリムのところに、主が行かせて、まあ、くださったわけなんです。ですね。で、このように信仰の生活が始まりまして、そして、次回の16章では、有名なマナーですね。ここからも主に従うことを学ばされる、信頼することを学ばされるところであり、その後で、17章で、この主が戦われると、この、あとは水の話ですね。杖。有名な話ですね。メリバの水ですね。の話に、移って、まあ、行きますけれども、ですね。今日学んだのは、礼拝という応答があるんだよ。礼拝というのは、この歌をですね、神様に捧げるということと、信仰を持って動いていくということです。従っていくということですね。お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に、あなたが、この、歌うことの素晴らしさを、あなたが命令であって、御心であることを知ることができました。主よどうぞ、このロゴス東京の教会の、この賛美と礼拝を、これからも祝福し続けてくださいますように、そしてその賛美の奉仕に、この立てられている人たちを、どうぞあなたが守ってくださいますように、それから私たちが何よりも私たちの口を清めてくださって、いつもこのことに、ちゃんと応答しますように、主よ、この礼拝というのが単なる説教、良いお話を聞くところではなくて、本当に私たちがあなたを王としていく、本当にこの大事な、このあなたから命じられていることであって、これをもって、本当にこの私たちが救われたということを表しているものなんだということを、主よ、本当にこの私たちに、ここに来ている者たちが、その、わきまえ知ることができますように、どうぞよろしくお願いいたします。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。